桂田赤のおはよう市原。おはようございます。
おはようございます。
桂田赤のおはよう市原歴史コーナーでございます。もう去年の夏ぐらいからずっと信長をやってましてね、でマスターなんか毎回お付き合いいただいてるんで分かったと思いますが、もう信長コーナーというよりは信長の嘘を正すコーナーになってますね、
確かに、歴史の闇を、
まあ、信長に限ったことじゃないんですが、私もね、信長ずっと研究してますよ。昔はね、本当に日本史の教科書とか、歴史の専門書なんかも読み漁ったんですが、今本当に新しい情報がどんどん出てるんで、その歴史の内容も書き換わってるんですよ。いかに昔の歴史の教科書は嘘が多かったか、これはね、原因としてはこれはもう再三再四述べてますけども、神田伯山のせいです
公爵士、
そう、要は公爵士が昔あった出来事を面白おかしく脚色して、でそれが教科書の元になってしまったからこそなんですね。だから信長なんかも皆さん方の時代劇でね、必ず何度か見たことあるんですが、まあほとんど嘘だと思ってください、これはもうしょうがない、忠臣蔵と一緒です、で今回は信長の中でもやはり必ずハイライトとして取り上げる朝倉攻めから始まる金ヶ崎の軒口というね、これはもう有名なエピソードですが、この辺の大嘘を今回は暴きますので、どうぞ最後までお付き合いください。さあではですね、曲の紹介なんですが、これはもうマスターのチョイスなんで、マスターから紹介して、
わかりました。
その前に、マスター以外の2人紹介するの忘れてました。手早く自己紹介を
久喜の北です、よろしくお願いします。
はい、アシスタントのラビこと外村役です。
はい、もう忘れてましたじゃあマスター曲の紹介、
はい、それではザ・ビートルズで Love Me Do です、どうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
なんだ蜂朝っぱらから想像し、
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当を売ってるらしいんですよ。例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボーめぺ
えで、
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡宿から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム市原サービスエリア、 各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒーモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
さあ、お待たせいたしました、うん、これまでの流れについては皆さん方、私のホームページに過去のアーカイブございますんで、そちらを聞いて、まあ、復習していただければと、まあ、そのように考えております。でですね、前回は電柱オン起きてというのをやりました。皆さん方覚えてますか？
覚えてますか？
電柱オン、はい、うん、俺ですよね、
うん、なんで噛みましたね。
いや俺ですよね。
はい、まあ、これもよくね、信長時代劇で取り上げられるんですが、うん、この信長が義明に対して、うん、いや、将軍とはこうあるべきだと、
何しちゃいけません、
う
ん、
そうで、それが時代劇の中では、その要は義明に対して信長が上から目線で語って偉そうだ、うんうん、それで義明が怒り狂って信長包囲網を築くに至ったというのが、うん、時代劇での脚本ですね、うんうんうん、ただ現実は前回お話しした通り多少違っておりまして、うんうん、要は義明というのはもともとね、寺の坊主の出身だから、うん、将軍家を受け継ぐ帝王学を学んだわけじゃない、いわば世間知らずな人なわけですよ、うん、だったら信長の方が多少そういった知識はあるんで、まあ将軍とはこういうものですと、ね、みだりにね、変な宗教家とか占い師だとか、うん、そういう怪しいやつと会って話したりとかね、うん、今でもありますね、うん、地方議員とか国会議員とかになんか直接、いや俺はあいつのこと知ってて俺が頼めば何でもやってくれるんだみたいな、うん、でそういう輩ってのはいつの時代でもいるわけですよ、うん、でそういった輩が跋扈することによって政治は乱れるから、まあそういうのと付き合うのはやめなさいと、うん、必ず私を通すようにしてくださいと、そうすると悪いことはなりませんよみたいなね、うん、そういった心構えを、まあ、いくつかに分けて書いたのが電柱オン起きてです、うん、ただもともとね世間知らずのところがあった義明なんで、うん、なかなかこううまくいかないと、うんうん、そうすると信長もね、だんだんね、言い方がきつくなってくるというのが、まあ将来仲違いの原因にはなることはあるんですが、うん、今私がお話ししている段階ではまだこの2人の仲は良好でございます、うんうん、うまいことやってます、うんうん、お互いに、うん、で、その義明が京都に行って、まあ、とりあえず15代将軍になりました、うん、ところが その信長が留守にしてる間に三好三人衆という悪い奴らが、うん、ね、うん、またいろいろ意地悪をすると、うん、で退治しに行くと、うん、まあこういうことの繰り返しは良くないということで、うん、あのお城を建てました二条城という、うん、ただこの二条城というのは後に徳川家康が入る二条城とはまた別のお城でございます、うん、で、それでお城が、まあ、無事新しく建ちましたと、はい、じゃあ皆さん方ね、将軍が新しく打ち立てたんだからお祝いに来なさいと、うんうん、で日本各地の有力大名に手紙を出して、それで出血の返事を一切しなかったのが朝倉義景で、それに怒り狂った信長が朝倉征伐をすることになったというのが時代劇の流れでございます、はい、ところが現在ではこれは大嘘でございます。なんでかと言いますと、招待客のリストがあるんですね。つまり、はいはい、まあ、新築祝いのパーティーをやりますと、はい、当然皆さん方もね、例えばまあ、北さんにしろマスターにしろ、うん、あの店が開店してなんかお祝いした時、うん、そういうね
招待状みたい
な出したでしょ、はい、で呼ぶ人と呼ばない人いるじゃないですか、うん、当然ね、まあ、ね、付き合いの度合いによって、うん、で結構悩むでしょそれ。
まあそうですね、うん、
はい、でね、そういったリストの中に実は最初から朝倉義景の名前はなかったんですよ、はい、つまり呼ぶほどの仲じゃないと、うん、で呼ばれてもいないのに返事の出しようないですよね。
まあそりゃそうだ、うん、
だからこれはいや後の創作だってことが分かるわけです。
白檀ですか。白檀さん
のあいつのせいです。
あいつのせいです、
今度会ったら言っときますお前のせいだと、
歴史を変えるなと。
そう、お前が歴史を作るんじゃないんだと、俺が歴史を作るんだと。だからもともとその朝倉が返事を出さなかったっていうのはこれは理由にはならないんですよ。でこれも時代劇ではおなじみでございます、はい、もう一つ理由があった、うん、さあ越前の隣は若さです、うん、まあ今両方ね福井県ですけども、うん、当時その若さ福井県の西側の方ですが、うん、ここは誰が治めていたかと言いますと、うん、若さ武田氏という、
若さ
武田氏はもう武田信玄の遠縁です、うん、で名字武田ですから、でその若さ武田氏という方がまあそこを治めていて、そこのご当主様、これ武田元明って言うんですが、実はこれね義明の甥っ子なんですよ、足利義明のね、うん、でこの甥っ子まだ幼い、うん、いわゆるまあ少年ですよ、うんうん、ね、小学生とか中学生それぐらい年齢ですよ、元服前ですよ、うんうん、でその少年がもう朝倉義景に保護するという名目で越前に拉致されたと、うん、で朝倉義景の本拠地といえば越前の一条谷ですよ、うん、僕も一度行ったことあります、うんうん、もう今はもう何もないところですよ、田舎町ですけど、はい、もう当時はね本当に小京都と呼ばれた大変きらびやかなところだったんですが、うん、もうそこに拉致されたと、うん、でその返事を出さない朝倉義景、うん、で義景から見ると甥っ子を拉致した、うん、この2つが原因で、うん、じゃあ朝倉を討伐しなくてはいけないというのが時代劇の流れなんですよ、うん、この辺までは皆さん大丈夫ですね、
うん、大丈夫、はい、
マスターもキリンが来るで見てますね、
見て、
ね、
見て見てる、
皆さん方見てますね、うんうん、はい、うん、ところがどうも最近、うん、そうではないってことが分かりました、
うん、そう、うん、
何人
はい、うあの例えばですよ、その武田元明君ね、
はい、
拉致されたとしましょう、うん、で保護という名目で一条谷にいたとしましょう、皆さん方どういう境遇を想像しますか。
まあ、やっぱりね、あの檻に入れられて
そこまではしねえだろう、
水でプシャーとかけられてい
やそれ犯罪者だ
った案外贅沢三昧だったんじゃないですか、
ね、じゃあ他の皆さんどう思いますか。
醤油花よと
窒居、
うん、普通はね、うん、なんかこう
軟禁、
要は屋敷に閉じ込められてるとか、あるいはねもう自由がないとか、うん、あのそういうのを連想するんですが、うん、これ最近の資料の調べによりますと、うん、どうも一条谷で結構腫れ伸ばしてたようです。
ランチキ騒ぎ、
いやそこまで少年だから、
あ、
うん、だから吉陰にも可愛がられてて、
ゲームやり放題
まあそういうことだね。でその 以前にも話しましたが、その頃の京都からお公家さんなんかもたくさん来て滞在してたんで、うんうんうん、和歌の手ほどきを受けたり、うん、あるいは蹴鞠を一緒にやったり、うん、なかなかね優雅な生活してたようですよ。でこれが本当であれば、うんうん、義明の老いを拉致してっていうのはこれは理由にならないですよ
ね。拉致じゃないね、それはね、
うん、これ多分保護ですよ、うんうんうん、なんでそんなことになったかというと、うん、やはりあの辺りというのはまあまあ群雄割拠の地です、うん、要は朝倉越前なら朝倉義景、うん、越後だと上杉謙信みたいにビシッと抑える人がいるわけですよ、うんうん、みんな似たようなのがいるから、
う
ん、
危ういね、うんうん、
だから朝倉って言ったらまあ大物ですよ、うんうん、だから彼がバックについてればまあ余計なことはできないだろうという、うんうん、どうもそういうことなんじゃないかな。
なるほどね。じゃあ本当に保護だ、
うんうん、でなきゃあんなね割とそんなこの人が言ったけど贅沢三昧ってはならないと思うんですよ、うんうんうん、まあせいぜいいいとこね、うん、それこそ東横みたいなところに押し込められて、うんね、毎日3食弁当みたいな、
まあね、なんかコロナの患者みたいな、
そうそうそうそう、
本当にそのまま
そんな生活だったと思うんですよ、うんね、だから串焼き食うこともなければ、うん、もつ煮込みも食うこともないわけですよ、う
ん、それはつまらんな、
そうですよね、
うんうん、じゃあこの2つが理由じゃないとしたら、うん、なんでじゃあ朝倉征伐になったんでしょうか、うん、
他の理由がね、
これは単純ですよ、
はい、
女の取り合いですよ。
えというと、
それはもうあのノブちゃんとこの可愛いお姉ちゃんが、はい、朝倉の、あの朝倉さんがちょっと前手出してしまって、
はあ、
ノブちゃん怒っちゃって、
えうちの要は信長の
これを
手出したと、
手出したと、
あ
ちょっとノブちゃんもちょっとやきもちじゃんって、
そんな自分の女やられたら、
ふ
ざけんなよだよな、
もうこれはもうね、
まあ、そういう理由だったらもう、ね、いやそういう理由だったら単純でいいよね
違うんですか、
はい、これ実はですね、
はい、
一番最新の研究成果なんですが、
はい、
答え、
はい、
分かりません、
はい、
ね
え
そうですか、ね、あのね、信長ってのは研究者でしょ、うん、信長だけじゃなくて例えば朝倉義景の研究者もいれば、うん、そういった若狭武田氏の研究者とか結構な研究者いるんですよ、義明の研究者とか、うん、その人たちの意見を合わせると現時点で、うん、2023年2月時点で、うん、分かりません、
うん、へー、うん、そうですか。
ただ、
うん、
こうだったんじゃないかっていう推測ですよ。
おい、
うん、
ね、俺の
これの なんでこうなったかの推測なんですが、うんうんうん、なし崩し的になったんじゃないか。
なし崩し、うん、どういう意味ですか。
これから説明します、
はい
はいはい、まずですね、うん、あの歴史上、
はい、
朝倉征伐が行われたのは、うん、
はい、
信長が3万の軍勢を率いて京都を出発しました、
うん、はい、
これが1570年西暦の、
うん、
4月20日のことです、
うん、
そして、攻めていって、まあ、次々と城を落とし、うん、さあこれから越前に入って朝倉ぶちのめすぞとなった4月30日、うん
うん、はい、
出発して10日後ですね、
はい、
そこで浅井長政が裏切ったと、
うん、おい、
それで、身体極まった信長が金ヶ崎の軒口ですよ、
うん、
ね、まあ時代劇では秀吉がしんがりを務めたなんていうね、大嘘が書かれてますけども、うん、この辺も後で説明します、
はい、
うん、もう嘘だらけですからこの辺は、
うん、
まあしんがりの一億個になったのは間違いないんですが、秀吉だけがしんがりというのは大嘘でございます、
うん、
でその4月30日に方法の手で逃げ帰った時、信長は京都にたどり着きました、
うん、はい、
わずか10人の手勢だったそうです、
うん、はい、3
万で出かけて10人の手勢ですよ、
うん、
でその後怒り狂った信長が翌月、
うん、
姉川の合戦ですよ、うん、わずか本当一月二月余りということなんですね、うん、じゃあなんでそこまでの流れになったかは、コマーシャルなどでご説明いたします。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は豆焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
さあ続きでございます、うん、ここまでの流れは分かりましたね、
はいはい、
割とこのね、本当に信長を取り上げた時代劇の中でも、ね、金ヶ崎の軒口だとか姉川の合戦なんてのは、これは一大こうスペクトのハイライトですよ、うんね、でその部分がね、なんでこういう風になってしまったかなんですが、まずもともと越前に行く予定はなかったようです。
うん、
うん、でその頃若ささっき言いましたね、群雄割拠の状態だと、うん、でここでね、信長の野望に出てくるかどうか分かりませんが、うん、武藤友正さんって方がいらっしゃるんです、はい、ご存知、武藤さんです。
そうい
やいや違う違う違う違う違う違う、それじゃない。
あ、そうですか、
はい、武藤友正さんって方がいまして、この方はね、実は若狭武田うちのいわゆる宿老なんですね、
うん、
まあ家老ですよ、うん、そいつがあの辺を仕切ってたわけです、
うんうん、友ちゃん、
友ちゃんが、
うん、
要はそのね、幼い本来であればいなきゃいけないね、うん、ご当主様の意を無視して好き勝手に振る舞ってたと、
うん、
で義明にしてみれば、まあ、自分の甥っ子の本来は治めてる土地じゃないですか、うん、信長に言ったんですよ、
うん、
ちょっとねキャンって言わしてくれと。
ノブちゃんがトモちゃんに、
いや違う、義明が信長に、うちの甥っ子がね、本来いなきゃいけないんだけど、うん、あいつは今越前で遊びほうけてると、うん、でその留守をいいことに、うん、なお前過労だかなんだか知らねえが、うん、なんか威張り散らして好き勝手やってると、
うんうん、
ちょっと言ってなんか意見してやってくれと、わ、うん、かりましたと、うん、その頃は仲いいですから、
うん、
とりあえず3万もあれば脅しになるだろうと、
うん
ね、
うん、
なったわけですよ、うん、でじゃあ実際武藤さん、
うん、
合戦の腕前はどうだったかというと、うん、からっきしダメだった人のようです、
うん、
ね、
うん、
じゃあ、うん、4月20日、はい、もう軍勢整えて出発ですよ、
はいはい、
若狭ではほんに3日か4日の距離ですね、
うん、
そうすると当然信長が出陣したって噂があっちこっち広がる、
うんうん、
真っ先に駆けつけたのが松永久秀でございます。
出たまっちゃん、噂まっちゃん、
まっちゃんがね、いやこれはこれは信長殿と、ぜひそれがしもと、ね、将軍様の甥っ子が大変な目にあってると、ぜひそれがしもと。さあ武藤は弱いってみんな知ってるわけですよ、
うん、
で信長は3万の軍勢、うん、誰がどう見ても勝ち戦でしょ、
うん、
そうなると、うん、信長にちょっとすり寄りたい人、良い所したい人はどうします、う
ん、
マスター、
まあどんどん、
まあね、言うとき
どんどん
マスターがそういうね、うん、まあまあこっぱり押したんですよ、
うん、
でもなんかこう信長とか義明にうまいことすり寄っておこぼれもらいたい、どうする？
それはだって信長さんと一緒に
行くでしょ、
もちろん用意しに行きます
ね。たとえ兵の数少ない100人200人であっても皆さん出すでしょ、
出しますね、
はい、でそれがあっという間に膨らんで、
うん、
若さに着く頃には10万になってました、
はい、3万
人
不合の衆がいっぱいと、
不合の衆がいっぱいでございます、
ね、
まあ、もうあっという間に多分これ SNS で広まったんだよ、
うん、
拡散したなみんな。
あツイッターで例えばこう写真載せてね、出陣とかつったら、もうみんなそれにリツイートがついて、ロボナガ手掛けた手掛けた手掛けたつって、わらわらわらわら。
フォローミーって感じです
。すごい。
渋谷の交差点みたいな。
本当そんな感じですよ。もう DJ ポリスも出動して、若さはこっちだと。ちゃんと信号守るようにと。でそうなると武藤さん、もう降参ですよ、戻ってあげて。
そうだね、ごめんなさい。
ごめんなさいですよ。でそれで終わりゃよかった。ところがやっぱりね、そんだけいるともう調子出てくるわけだ。ハロウィンでもさ、渋谷の交差点で軽トラひっくり返して使うんだよ。勝手に先行っちゃったんだよ、そいつらに。
もう一番首みたいな。
あれでさ、もう若さ一前に向けて、もうその若さ武田氏のその武藤何がしってやつが、のバックに朝倉がいると、やっぱり一部のやつは勘違いして、ちょ朝倉武器あっちもうぜってなるわけですよ。
バカだね。
そうなんすか。
うちは10万いるんだから、もう
朝倉武器じゃん。そうそうそうそう。ちなみに朝倉がこの時用意した兵隊は5000人でした。10万対5000はどうだい、
これはちょっと桶狭間ぐらいの勢いですね。
これで信長負けると思わないよね。
思わないよね、
思わないでしょ。
思わない。
で信長も、ね、これまでの流れで分かったと思うけど、まともな人だから、あんなエキセントリックな人殺し野郎じゃないから、本当は、ね、泣かなくたってホトトキス殺さないんだよ、本当は。信長はパニックなんだよ、その時。おい、ちょ、待てよと。
やりすぎだぞと。
そうそうそうそう、おいおいと。
ちょっとちゃんキャンって言わすぐらいだぞ。
そうそうそう。で、またね、この松永あたりがね、調子こと言うわけだよ。おやかた様みたいな。この後なんか裏切るんだけども。おい、信長もうどうにもなんないわけよ。それで、このどんどんどんどんこの敦賀の方に向けて進軍していく、で途中城をね、手筒山城だとか落とす、で烏合の衆だ、軍略も何もねえんだよ、お互いね、結構な犠牲出しながら進んでるわけだ、でもう信長も腹くくったんだね、ここまで来たらこれもう勢いで行くしかないよね、となった4月30日です。
はい、
ここを越えればいよいよ越前だというところで、なんとバックから浅井長政が裏切ったわけですよ。これでパニックになったんですね。信長だけじゃない、周りの連中も浅井が裏切ったと、その10万いた軍勢がどこ行ったんでしょうね、チリチリになりまして、
いなくなっちゃった。これはやばいっすって。挟む位置だ。
そうなんですよ。さあ、ここでなぜ浅井が裏切ったかなんです。さあ、皆さん方の歴史の知識では何ですか。なぜ浅井が裏切ったか、皆さん方の歴史の知識で。
なんだっけ、
先代と、あれが仲良かったから、
なんか攻められたら、あのお互いに 協定みたいに結んでた。
長政自身は裏切りたくなかった的な物語が多いじゃない
ですか。ですね。お父っつぁんの久政が その先代に恩を感じてってあるじゃないですか。実はその話なんですが、浅井家が滅びてから100年後に浅井三代記というフィクションに書かれた話でございます。
あ、なるほど。
現実はそんなことなかったんですよ。浅井と朝倉が軍事同盟を結んだなんてことはただの一度もなかったそうです。
なんかそういうノリだってね、お互いが攻められたらってい
う、それは白山のせいです。
白山かい。
だってさ、浅井家が滅びて100年後の物語だよ、嘘書き放題じゃない。
まあね、
長政は義兄弟の兄には盾つきたくなかったけれどもみたいな。
で、時代劇だとそれが面白いじゃない、ね、面白いからそれが正しい歴史になってしまったんですよ。じゃあ本当の理由は何か、
はい、
なぜ浅井長政が裏切ったかなんですが、これね、最新の研究です、2023年2月現在、
はい、
研究者の調べによりますと、分かりません。
やっぱこれね、やっぱこれですね、これ
でもあれですかね、あの背中見せてるからチャンスだと思ったんですかね、分かんない。
でね、これ分かりませんっていうのが現在の結論なんですが、 おそらくこうではないかと推測される材料があるんですよ、
う
ん、はい、何かと言いますと、うん、あの二条城ができた時の招待状あるでしょ、
うん、
で当然その招待状には名前が書かれるわけですよ、
うん、
でああいったものって例えば主賓誰それとか偉い人順に書いてくるでしょ、
うん、
ね、
交番順じゃないけど、
うん、で浅井長政が自分が思ったよりかなり下の方に書かれてて
立ち入ってきたんだ、
腹立ててたらしいんですよ、なんで俺がこいつより下なんだみたいな、
うん、よくあるよね、
うん、よくあるでしょ、
あるある親戚のやつとかさ、
はい、そうそうそう、
なんで俺がまたこうせえのがさ、うん、いるんだよ、
うん、
これは違うだろ、
うんうん、で
血縁で言うとこうだろ
う
あだろ
う、そうそうそう、で浅井にしてみても、うん、あね、お市の方はね自分嫁にしたらなんだって言うけど、うん、自分と信長は対等だと思ってるから、
ああ、
で信長と対等なのに俺なんでこんな下なんだよと、例えばあなたが長政の立場だったらどうする、うん、自分は信長と対等だと、
うん、
でもこれだけ下に名前があると、
うんうんうん、
しかも俺より絶対ねしょぼいやつなのにこいつが、うん、なんで俺ら上にいるんだみたいな、
う
ん
う
ん、
それはもう全然面白くない、
面白くないよね、
クレームもんでしょ
う、うんうん、それは多分ね招待状もらった以上は、うん、一応パーティーには顔出すよ、
うん、
主義ぐらい持って、
うん、
でも席次がさ、うん、もう下座の方だよ、
うん、
もう上座はさ、うん、なんか義明と信長がさ、うん、なんだかイチャコラして、うん、なんか取り巻きみたいなの
を、
うん、もんだよみたいな、
結構さ総会とかの議員さんのさ、うん、来賓挨拶とかで、
う
ん、じゃ誰と彼がさ、うん、とかでこれ間違えたら大変なんだよ、
うん、
後々まで、
うん、そう、ほんのちょっとね、
そう、
例えば議員さん同士だと例えば第何期に当選したとか、うん、ね、
それこそあの国会議員の秘書と、うん、例えば市原市の市長で、うん、秘書の方が先にね挨拶するんだよ、
あ、そうなんですか、
そうだよ、
名代、まあ、だから、
うん、そう、官房長官とかって一番前だよ、
あ、
そう、う
ん、いや、あんのよ、だからいつの時代もあるわけよ、
うん、
で、どうもね、おそらくそれがきっかけの一つになったんじゃないかと、
あ、根に持つわな、そういう人はな、
うん、ぐじぐじとね、
そのものは残ってるんですか、
残ってるよ、
あ、
ええ、
じゃあね、ええ、十分理由、ね、ええ、
これはあちゃんとね、あの二条城落成した時 の、うん、そのね、奥家さんがね、あの500年前の招待状ちゃんと持ってるんですよ、
物持ちがいいな、
京都は侮れないよ、京都は侮れない、ちゃんとリスト残ってんだから、
うん、
ああ、で誰が来て誰が欠席したとかね、誰が名代立てたとか、もう全部残ってんだよ、
じゃあ
偉い、
日誌にまとめて
あるって
ことですね、
そうそう、うんうん、だから 今ねまだ発見されてないものもあるはずなんだよ、
うん、
だあの時代の奥家さんの家の蔵を探せば、うん、まあ相当な資料が見つかるはずなんだよ、
うん、
でそういうの門外不出で出さない意義が多いのよ、
うん、
だからねちょっとね今後の、まあ、資料の発見期待したいところですね、
うんうん、
だから京都は絶対残さなきゃいけません、うん、
ね、
さ、ね、そういうのがあった、で自分は対等だと思ってる、
うん、
別に朝倉に恩義も何もないんだよ、
うん、
浅井は本来は、
うん、あ、そうなの、
うん、だってさっきも言ったじゃん、軍事同盟結んだなんて、
ま
あまあね、そんなもん、ほら後で白山の創作なんだ、
そっかそっか、
うん、
だからもう浅井にしてみたら、うん、これは逆に自分はチャンスだと思ったんじゃないの、
あ、うん、
それにさ、反旗を翻すときは、翻すってことはだよ、
うん、
信長には勝てると思ったと思う、
うん、
うん、なんかもう、あの頃の信長って言うともう誰も手出し、うん、手出しなんかできない、
うん、
それこそ魔王だぐらいにみんな思ってるでしょ、
うん、
ただ、今までの歴史コーナーで流れ聞いてると分かると思うけど、うん、信長は決して軍事的な天才ってわけでもない、
うん、
で、むしろ、割とバランスの整った政治感覚を持ってた人だと、
うん、
だから浅井にしてみたらもう十分つける隙があるんじゃないかと、
もう
それがおそらく裏切った真相まではいかないけど理由の一つなんじゃないかなと、
うん、
これが推測されるところでございます、う
ん、そのちょっとした嫉妬ですよね、じゃあ
まあね、
ね、
うん、自分にしてみたらね、
あ、
うん、
なんか
地位とか名誉に命かけてる人たちだからやっぱり、
まあ、メンツ潰されたってのがあると思うん
だ、それはやっぱり命かけてでもさ、
だからマスターも招待状出すと気をつけなきゃダメだよ、うん、
たまにあるんですよ
俺の名前が下に来たらもう何するかわからないからね、うん、
あとねあの名前言い間違いとかね、
うん、そうそう
そうそうそう、早乙女って言っちゃったとかって言ったらもう大変なんだよ、
大変ですね、
そうそう
そう、もう後々まで残るからね、
あれですよ、僕もとある舞台のビデオで最後のテロップの堀越の字が手編になってたんですよ、もうダイビング土下座ぐらいの勢い、もう発売した後ですよ、社長さんがうちの事務所まで菓子折りとあれ持って、
ダイビング土下座、
ダイビング土下座でもうあの今後の保証どうしましょうかとかって、それぐらいの勢いですよ、
ね、本当にね、人間ってね、何が旗から見るとそんなことでと思うかもしれないけど、そんなことで歴史変わっちゃうんだよ。さあ話進めましょう、はい、時間がなくなってきませんので、はいはい、でね、信長は本当に最初、うん、なんで浅井が裏切ったか分かんないわけよ、うんうん、でこれ後にですよ、姉川の合戦が終わった7月です、うん、毛利元就に手紙書いてんですよ、うんうん、あの実はちょっと4月から5月にかけていろいろあったと、うんうん、別に俺は朝倉攻めるつもりないけど、うん、結果的にはこんなことになったし、いま、うん、だに分かんないのはなんであいつ俺のことを裏切ったの、うん、聞いてよ異なりみたいな、結構ねあの人、手紙間だから、うん、そういうの残ってるんですよ、これは毛利家に残ってるんです、この手紙は、毛利元就も困るわけよ、うん、こういうこと愚痴られても、うん、俺なんて返事書けばいいんだよっていうね、だから毛利元就も筆豆だから返事はしてんだけど、とにかくね、信長はなんで自分がこんな目に遭うんだっていうらしいのよ、うん、うん、
その招待状自体もあんまり目にしてなかったのかもね、うん、信長が やっぱり側近とかなんかいっぱいあるし、いや
これは結構吟味したんだよ、義明と一緒に、
あ、そうなんだ、
この人は絶対呼ばなきゃいけない、うん、でこの人はまあいいか、うん、でこの人は遠くから来るから名代でいい、
まあ、あ、そうなんだ、
うん、かなりね、神経ね、尖らしたらしいよ、うん、序列とか、で、その中で浅井は身内だから下でいいんじゃないかと思ったんじゃないのかな、
結婚式で身内は、まあね、後ろの方だから、ああそういうことか、
ところが浅井にしてみたらカチンときたのよ、
そっかそっか、
うん、なんでっていう、身内だからなんだか知らないから俺は同格でしょっていう、もっと上だよねっていうね、
なんでこいつよりも俺下になんなくちゃいけない、それは頭にくるよね、
ね、なるほどね、でも真相は分かんないよ、うん、だって、研本要するに研究家が分からないって言ってるんだから、さあそれでね、金ヶ崎の軒口に関することもあります、一般的な時代劇では秀吉がしゃしゃり出て、この神官を務めたってなってますが、本当は池田勝正さんでございます、池田勝正さんと、明智光秀が中心となって、それにおまけで秀吉がついてました、ただなんで秀吉の名前が大きく出たかというと、最後まで生き残ったのが秀吉だからですね、それはね、歴史ってのは生き残ったものが勝つんですよ、
まあね、いくらでも言えるからね、
それともう一つ、はい、信長をうまく京都まで脱出させてるのは誰かと言いますと、うん、松永久秀でございます、これも歴史に残ってないんですよ、
もう悪者になってっからね、
そう、だって時代劇じゃどうやったってあいつ悪者じゃん、
悪者だよね、
ところがあの松永久秀が、まあね、その木を見るに敏な人だ、裏切り繰り返すようなやつだから、だからどうすれば今のうちだったら、まあまだ信長についておこう、じゃあうまく京都に脱出させるためにはどうすればいいかってことで、あの朽木さんって方がね、これも時代劇おなじみでございますが、その人とね、あの、まあ、うまく、ね、連携いたしまして、それで、まあ、京都まで無事脱出させたと、これはもう信長はもう10万で行ったのが帰ってきたら10人だよ、万万、ま、どこ行ったんだよ万は、ねえ北さん、万どこに行ったんだよ、
ねえ、ほんと、まあ、ほんとね、まあ、
許せないよね、
それで
相当の恩を売ったよね、相当の恩を売ったよね、
そうなんだよ、だまあそういうこともあるんで、何度も裏切っても、
まあ、
しょうがないみたいなのがあるんだけどね、
命の恩人だ、
うん、命からがら帰ってきてその一月後に姉川でリベンジするからね、うん、相当頭きたんだ
ね、相当頭きたよね、うん、そりゃそうだ、
ふざけんなよと、うん、てめえどの面下げて俺の前でって、うん、っていうね、よくさあの時代劇だとさ、うん、お市の方が小豆の服誰だよそんなエピソード作ったの、
あるある
両口を結んで、
そうそうそう、これは浅井裏切った、
逃げろ
そんなわけねえんだよ、だいたいね、お市の方からして、うん、そんなこと絶対しません、
うんうんうん、もうね、
うん、だって浅井家に嫁いだんだから、
そうだよね、
自分は浅井なんだよ、
浅井になっちゃった、
だから本当にね、今回そのまあ続きは来月になるんだけども、うん、誰がこんな大嘘を考えるだろうと思ったね、うん、
でも面白いね、
面白いっちゃ面白いよ、うん、
まあ創作も面白いけどよ、うん、
だからね、うん、皆さん時代劇は、うん、ほぼ 100% フィクションだと思った方がいいです、
うん、だからその時今歴史はどんどん更新されていくじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう
そう、その時教科書を作った時に専門家の方々からは、
あのね、なぜそういうことになったか、これも以前説明したんですけど、うん、その明治になって国民向けにね、ちゃんとした教育しなきゃいけない、うん、そうすると歴史の教科書も必要だ、うん、となるとまず講釈本が題材になったんですよ、うん、
まあ、研究そんな進んでないしね、
うん、まあ嘘が混じってるかもしれないけども、うん、まあまあ歴史の流れとして大筋間違ってないかなってんで、うん、でそれをみんな読んで勉強しちゃったもんだから、うん、結局今に至るまでそっちが正しいなっちゃうわけですよ、うん、ただもう時代劇でああいう風にやられちゃってるから、うん、いやこれが本当ですって言っても今の人、うん、そんなに面白くねえじゃんってなっちゃうの
よ、すり込まれてますね、
まあしょうがないよこれは、ね、うん、だってさ今日まとめるとだよ、うん、信長は本意じゃありませんでした、うん、偶然そうなりました、うん、浅井は招待状のリストで嫉妬しました、うん、だから裏切りました、うん、こんなの歴史の教科書に載るかい
男女に助けられました、
そうそうそうそう、うん、秀吉は嘘つきです、うん、ね、うん、もう時代劇ならないじゃない、うん、まあ、だからね、まあまあフィクションはフィクション、うん、生死は生死として、うん、まあ扱うのがいいんじゃないかなというのが結論でございました、はい、長々とご清聴ありがとうございました、朝倉征伐から始まる、姉川の合戦まででございました、以上、さあ、ここで曲紹介ですね、あ、私ですね、冬になると必ず聴きたくなる曲ってあるじゃないですか、
はい、
それの一つが私これなんですよ、うん、これはね、まあ皆さん方覚えてますかね、90年代にビールのコマーシャル、うん、あの冬物語っていうのビールがあったんですよ、うん、それで聴いて私すごい感銘受けましてね、でカズンのファンになって CD も買いました、うん、で、ご紹介いたしますのはもうこれも大ヒットしましたもんね、カズンの冬のファンタジーです、どうぞ、信長の風評被害を晴らしたところ、スポンサーその他のご紹介をお願いいたします。
はい、それではご紹介させていただきます。そばグルメ北駒さん、 市原市犬鳴小原街道沿い市原うまいもの会加盟店、市原ジビエの市原ワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもいい、数多くのオリジナルメニューは市原でも北駒だけ。季節限定メニューのご紹介、2月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天聖炉、牡蠣の天ぷらそば、牡蠣そば、牡蠣のミニ天丼が大好評です。その他いろいろなオリジナルメニューを取り揃えてお待ちしております。ぜひぜひご賞味ください。おなじみそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク、店内280円で販売中、テイクアウトも受け付けております。券売機を導入しました。券売機導入のためサービスと裏メニューのご提供を終了させていただきます。詳しくは市原そばグルメ北駒まで検索。営業時間は午前11時から午後8時、そばがなくなり次第終了です。定休日は毎週木曜日です。お電話番号0436740059番、74の
つるつるごっくん。
今津商店さんからのお知らせ、頑張ろう市原市、全国の新米を販売中です。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ、はえぬき、富山コシヒカリ、千葉つぶつけなど多数銘柄を取り扱っております。配達も行っております。ご家庭やお店へお米を直接お届けします。コロナ対策をしておりとても安全です。また店頭では玄米の量り売りを 100g から受け止まっております。お気軽にお問い合わせください。山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評発売中。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱいの鳥海山ふもとにある牧場でのびのび育つ乳牛の新鮮な生乳で作る濃厚なヨーグルト大好評発売中です。秋田神代お母さん手作りの味、いぶりがっこ数量限定でこちらも大好評発売中。備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス。コロナや天災対策などにおける備蓄米サービスを行っております。ご登録の方には価格がそのままでご自宅の1週間または1月の米消費量を確認して足りない分を半年間契約でお届けいたします。ご自宅には専用の保管用段ボールでお届けいたします。価格はご希望のお米の銘柄によって変わります。詳しくは今津商店までお問い合わせください。市原市役所そば、お電話番号0436210618、定休日は毎週日曜日です。北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。空海は今午前11時半から夜20時まで開いてます。オープンしてます。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷりの牛すじ煮込み、もつ煮込みなどを販売しております。限定でおでんも販売中です。もしよかったらよろしくお願いします。そしてまたキッチンカーでは ZOZO マリン球場、くだねしアリーナでも、出店しますのでよろしくお願いします。出店先は、ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどに載せてますんで、もしよかったら見ててください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それではマスターお願いします。
はいはい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは24時間の受付となっております。電話番号0436245374番、0436245374番となっております。夜間土日 OK ですのでお願いいたします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。はい、さあ、信長編、いかがでしたか、今回のは。
楽しかったよね。
楽しかった。
楽しかった。
あ、そう、
なかなか。
あ、そうですか。
わからないっていうのは一緒ですね。
うん、でもね、俺正直だと思うよ。あ、だって適当なことを言うで、いや、わかんないっていう。
まあ、確かにね。
だって実際さ、その浅井の裏切りにしたって、じゃあ朝倉と仲いいからとかって、仲の良かった事実はまずないし、現にね、過去には浅井と朝倉で喧嘩もしてるし、うん、だ結局やっぱ 何かしらで言ったが、多分ね当時の人も本当のことは分かんなくて、うん、後付けで理由でっち上げたんじゃねえのかな。
なるほど。
で朝倉攻めにしてもさ、例えば、うん、信長は別として、うんうん、なんか勝ち馬に乗ろうとして、うん、失敗した連中がいろいろ話持ったんじゃねえのかな、本当は落とすだけだったのに、うん、なんだかね、あの抑えの効かなくなったドキュンの方が、うん、勝手に城攻めたみたいな、よくあんじゃん、うん、そういうの、
うん、今のように情報が未知
じゃないから、
ないからね、うん、まあね、まああのもしかしたらもうお姉ちゃんの取り合いしてるかもしれませんよね
なんか集団心理だからよ、うん、でもなんか信長やるってやつだったら、じゃあ行こうぜ行こうぜ、わーって一番首は俺だとかやっててさ、
妙な正義感が働いちゃった
り、いや正義感よりも武勲を立てる、
そうだよ、勝ち馬に乗ろってやつだよ、
そうだよ、したらもうね後ろの方でさ、お前らちょっと待て待てって言ったってもう聞きゃしね、
そうそうそうそう、でもね、うまくいかなくなるとさ、そういう連中でもう真っ先に
逃げ出すじゃん、一番逃げるから、
でもね、そういった例えば、ね、マスターのような、うん、例えばそういう勝ち馬乗ろうとしたコッパ侍が
俺のような
例えばまあまあまあ現実もそうなんだけども、だから例えばですよ、うんね、あの それで家帰ったと、うん、で家臣とか家中のものから聞かなきゃじゃない、うん、親方様いかがでしたかと、うん、そうすればさ、
まあね、
何も成果がなかったとは言えねえじゃん、
まあ、とりあえずあるものは持って帰るよね、
うん、実はね、なんか周りが調子に乗って、うん、わちゃわちゃやってたら、なんかいつの間にかおかしなことになって、うん、後方の手で逃げたと言えないじゃん、
言えないよ、うん、いや、一生懸命やったんだけどさ、
そうそうそうそうそうそう、
箱のところでさ、歌赤の軍がさ、先に逃げたから
そうそうそう
しんがりで俺なんとかやったんだよ
ってなるじゃない、うん、なるんだよ、そういう話ね、うん、だから北さんが北さんにしたってそうじゃない、うん、
ね
とりあえずやり得で、
そういやね、うん、陰でちょっとやってたらなんかちょっとね、うんうん、あなんか、まあ、カメラ撮られちゃってさもうどうしようもなくなっちゃって、うん、っていうのもあるかもしれない
ね、
やっぱり誰かのせいにしたくなるんでしょうね、
うん、
あの上が悪かったとか、
そうだよ、
なるなる、うんうん、何でも岸田が悪いんだみたいな感じになるんだよ、この当時の権力者、天下人は信長だから、うん、いいことも悪いことも全部信長のせいなんだよ、うん、
まあね、それが天下人なんだから、
うん、だから解消っちゃ解消なんだよね、あ、うん、だからね、あの、まあ、来月以降もね、この信長さんの風評被害話していく所存でございます、
うん、なるほど、
ね、はい、来月はどんな信長さんが、披露されるのか、ぜひ楽しみにしてください、うん、ということでございまして、今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした、
ありがとうございました。桂歌若のおはよう市原、この番組は
市原サービスエリアで大変人気な飯ヶ丘五平餅のパサトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。 パスアットデリ。市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。